本日与えられましたルカによる福音書が語り出します。その日、主イエスキリストはエルサレムに向かう旅を再開されました。すでに9章の51節で、イエスは天に昇られる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたとありましたが、その決意に従って再びエルサレムへ向かって歩み出されたのです。今日の書き出しのところでは、その時大勢の群衆が主イエスの後ろに一緒についてきたとあります。直前の箇所でファリサイ派の議員とその仲間という当時の指導者層に属する人々とのすれ違い、対立がますます際立っていった主イエスでありましたが、けれども民衆からの人気は衰えることがありませんでした。なお大勢の群衆が一緒についてきたのです。ここだけを切り取って読みますと、大きな仕事を成し遂げる人は賛否両論、器用豊変ありながらも、困難を乗り越えてその思い描いた事業を実現するための協力者をいつでも得ることができると。そのためにやがては反対者たちも納得せざるを得ないという道をたどることになる、そういうルートに乗った主イエスの姿がここにあるのだと見えないこともないと思います。ここだけを切り取って読み始めるならば、神殿の町、神の都エルサレムを目指し、そしてそこで天に上げられることを主イエスが見定めておられるという9章51節の記述からも、エルサレムではどんなに素晴らしく華々しい出来事が待ち受けているかと、ファリサイ派の人々の反対にもかかわらずと、そういう期待させる書き方、それが大勢の群衆が一緒についてきたという書き出しだと思います。ところが主イエスキリストというお方は、険しい歩みの中でなおご自分の後に慕って続いてくれる大勢の人々の存在を、今この瞬間もまたご自分の逆転満塁ホームランのための布石とはちっともお考えになってはいなかったようなのです。大勢の群衆が一緒についてきたが、ついてきたがです。ついてきたけれども、ついてきたにもかかわらずであります。主イエスは彼らの方に向き直り、こうおっしゃいました。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。ちょっとやそっとでは飲み込めそうにないこの激しいお言葉をお語りになりながら、主イエスはさらに続けてこうもおっしゃいました。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。まるでご自分に従おうとする人々に向かってバタンと後ろ手に扉を閉めて、もしもついてきたいならば自分の意思でその戸を開けてついてくればいいじゃないか、私は手伝わないと言わんばかりの雰囲気がそこにあるように私には感じられます。そして聖書には書いてないんですけれども、この主イエスのお言葉を聞いて、なお一体どれだけの人が主イエスの後を追いかけることができただろうかなと想像するのです。例えばヨハネによる福音書第6章60節に記されているように、今日の箇所の並行箇所というわけじゃなくて別の言葉をお語りになった時ですけれども、同じようにやっぱり主イエスの過激で不思議な言葉を人々が耳にした時、人々はそれは実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかとつぶやきまして、大勢の弟子たちが主の元から去っていった。それと同じことが起きたんじゃないかなと想像させられるところです。これは初めにこの言葉を聞いた人々、当時の人々ばかりではありません、また 初めてこの教会に来てこの言葉を聞いた人ばかりではありません。何度も何度もこのこと、お言葉を聞いてきたはずの私たちも含めて、やはりこのシエスの言葉にはドキリとせずには折れないのではないでしょうか。心がざわつかずには折れないのではないでしょうか。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら、私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。私は捨てているだろうか。捨て続けることができているだろうか。先週の火曜日祝日、私は自分の生まれ故郷を本当に久しぶりに訪ねました。親戚はいますが、もう実家は10年以上前に神奈川に引っ越しましたので、引っ越し後に生まれた子供たちを連れて、実家の跡地に行くのは初めてのことでした。もう生家はなくなりまして、別の家が建っていました。で、実は少し離れたところで商売もしていたんですけれども、祖父が、孫の代まで残るようにって建ててくれた建物だったので、それはしっかり残ってるんだけれども、もうそこに何、どういう店であったのか、見る影もありませんでした。確かに私はキリスト者となってしまったがゆえに、あるいは牧師になってしまったがゆえに、故郷を離れることになり、商売もやめて、それから地元のお寺にあった祖父母が入っていた先祖の墓も今回親戚に委ね手放す算段がつきました。しかし私は自分が主イエスのために血の汗を流しながらこういうことに至る、この方の後に従う決断をしたかといえば、そうでもないと自分は思っています。先週の説教で語ったことと重なるんですけれども、私は自分が大きな決断と覚悟をして洗礼を受けたっていうわけでもなければ、牧師の道を選び取ったというわけでも実はありません。不思議な導きにより、一つずつ開かれていった道を進みながら、また不思議な導きにより、一つずつ閉ざされていった道を後にしながら、気づいたら今ここにあるというのが正直な思いであります。だから久しぶりに故郷に戻り、かつて自分の根っこであった場所に立ち戻り、そこから自分がもう切り離されてだいぶ遠くまで来てしまったもんだなという思いを持ちながらも、しかしだからといって今ここにあること、それは自分で決断し捨ててしまった、だからこうなってるっていう後悔もなければ、あるいは後ろのものを金繰り捨てて捨てることができた、主イエスのために捨てることができたという誇らしい気持ちも別に感じてはいなかったのです。なので、今日の主イエスのお言葉を聞けば、相変わらず私も自分それできるだろうか、できているだろうかと心がざわつかずには折れません。大変個人的な話をいたしましたが、それは皆さんもまたこの聖書の言葉を読むときに、よくある一つの誤解を取り除いて聞いていただきたいと思っているからです。つまり、皆さんがこの主イエスのお言葉を聞きながら、これはいわゆる献身者、伝道師、牧師にでもならなければ実行不可能な厳しい服従の招きだと思わないようにしていただくためにお話しいたしました。仮にこの中のどなたかが今から志を与えられて進学校に進むことになり、そして伝道師牧師になったとしても、それによって自分はこの主イエスの招きに十分お従いできたとは決して安心することはないだろうと思うのです。故郷を離れても、家業を捨てても、墓じまいしても、自分はすべてを捨てて自分の十字架を背負って主イエスに従えたという自負を持つことは難しいと思うんです。なくしたと思っても、捨てたと思っても、捨てることになったものに神が与えてくださる新しい恵み、 新しい様々なものに囲まれながら、それがいつの間にかまた捨てられないあれやこれやになっていく、そういうものだと思います。これはたとえ牧師よりもよりストイックに見えるカトリック教会の修道士修道女の道を選んだとしても多分同じだろうと思います。牧師仲間の一人があるとき、カトリック教会の聖職者たちはいいな、家族のことに煩わされずに神様に集中して使えられるから羨ましいと言ったことがありましたが、多分それ幻想だと思います。次のローマ教皇を決めるための会議を描いたコンクラーベという映画が昨年公開されましたけれども、それがどこまでリアルなものであるかどうか分かりません、もちろんエンターテインメントなのでいろんな誇張があるんでしょうけれども、その映画を見るだけでその人たちもまたですね、ローマ教皇になるような本当に捨てたような人たちがですね、捨てられないあれやこれやに振り回されている姿が描かれているんですよ。カトリックのある神父もまた今日の主イエスのお言葉に耳を傾けながら正直にこう言います。自分のこととしても言うんです。人間の価値観は常に不完全で盗作しており、時に錯乱し耐え難い苦しみを生み出す。誠の意味で神を第一にし、完全に神の愛を第一にし、本当に全ての人への愛を第一にできるのはこの世でイエス・キリストただ一人である。いろんなものを捨てて神父の道を歩んでいるように見えるその人も、また本当に全ての人への愛、神への愛を第一にできるのはこの世でただ一人、イエス・キリストだけである。しかし面白いことにこの人はまた、だからこそ主イエスを優先順位の第一に挙げるんだと、神様を第一にできない我々だからイエス様を優先順位の第一に挙げるんだと言います。あれかこれかの二者択一しかない、船に乗るか船に乗らないか、主イエスを我々の第一とするかそうでないか、主イエスにお従いするか主イエスにお従いしないか、半分乗って半分乗らないのはありえないとまではっきり言います。しかしじゃあどうやって乗るかということは言ってないんですけどもね。しかしやはりそれは正しい勧めだと私も思います。いえ、実を言えばこの神父は何を第一優先にするかというふうにこの聖書箇所を受け取るんですけれども、しかし実を言えば主イエスがお求めになっていることはもっと激しいことであるかもしれません。主イエスはここで、もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命であろうともこれを憎まないなら、憎まないなら私の弟子ではありえない、そういう激しいお言葉をお語りになりました。もしも父母妻子供兄弟姉妹をさらに自分の命にも増して主イエスを第一に愛せというならば、まだ分かりやすかったかもしれません。それはその人がある人が受け取ったように優先順位の問題であって、主イエスを第一にするならば後の第二第三第四の愛の順番は自由だと思えるからです。それならば納得ができるかもしれません。実際主イエスキリストの父なる神様が全ての作り主であられ、このお方が私たちに父母妻子供兄弟姉妹を、そして自分の命を与えてくださった作り主であり、お与えくださった与え主であるならば、この作り主であり与え主であるお方を差し置いて作られたもの、与えられたものが第一に来るということは、これはおかしなことです。だから優先順位の問題だと言われれば納得できることかもしれません。と言ってもいつでもその優先順位をひっくり返そうとしてしまう我々ではあるんですけれども、でもそれならばなんとか納得ができるかもしれない。しかし主イエスはここで主イエスを愛することと、そして父母妻子供兄弟姉妹さらに自分の命を憎むことセットであるとお語り、考えてみれば この主イエスの今日のお言葉は、主イエスご自身がまた別の機会にお語りになった、そこでは優先順位ということを踏まえることだと思うんですけれども、心を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の掟であるとおっしゃり、それから第二もこれと同じように重要である隣人を自分のように愛しなさいと、まあ、おっしゃったそのお言葉となんか衝突しているように思えるところですね、今日の箇所っていうのは。これどうやって並び立つのかなと思うんですけれども、そしてなかなかそれを一緒に、なんていうか、矛盾を解いて読むことは難しい箇所のように思うんですけれども。けれども少なくとも今日私たちが聞いている主へのチュエスのお言葉は、その今お読みした御言葉によって解消してしまうんじゃなくて、やっぱり今日の御言葉にまっすぐ向き合うならば、ここでは、今日のところでは、主イエスを愛するならば、自分に近しい隣人を憎むほどに、憎むという、なんていうか、本当に神を愛するか、それ以外を愛するかという、まあ、排他的な二者択一が求められている、そういう主のお言葉だと思います。ここでは優先順位を正しくするということ以上に、厳しい鉄の意志を持って主がお命じになられるならば、その命令に徹底的に従わなければならないという服従を求める言葉と聞くべきだと思います。これはなんていうか、聖書の中でここだけポッと出てくる特別な箇所っていうよりも、例えばこのような狭い狭い神への服従の道は、旧約聖書創世記第22章において、主なる神様が、まあ、神様がアブラハムにお与えになった息子イサクをモリアの山で犠牲として捧げなさいとお命じになった、そのご命令に通じるもの。だから聖書全体を通底している一つの戒めであるということができると思います。それが神のくださった宝であろうが、神がお求めになるときには理解しがたくとも憎んで捨てなければならない。そこでは我々が納得できるような道理や理屈を超えて神の意志を重んじるということが先立たなければならない。そうでなければ主イエスの後についていくことはできない。それは正しいのだと思います。なぜならば、私たちの道理や理屈は、人間の道理や理屈であって、主イエスがエルサレムに向かって進まれる道は、そういう道理とか理屈にかなったことではなかったからです。主の後に従おうとする者たちに向かって、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえないとおっしゃるお方、ご自身が、このお方ご自身が、進もうとされているエルサレムへの道というのは、実に、このお方ご自身がこの世の宝、自分の命さえ捨てて神のご意志に従っていく道でありました。だから、その後に従っていくとするならば、同じことが起きるんだ。それが主イエスの道でありました。その道についてくることがあなた方はできるのか。それはできないだろうと。なぜならば、誠の意味で神を第一にし、完全に神の愛を第一にし、本当にすべての人への愛を理屈や道理を超えてでも第一にできるのは、この世で私だけだからだと。主イエスはそうおっしゃっているのだと私は思います。 ルカによる福音書だけではなくて、4つの福音書がそれぞれの仕方で語るように、十字架の死に至る主イエスの後に従い切ることができた人は誰もいなかったのであります。主はただお一人で十字架に疲れることになるのです。誰も主イエスと一緒に十字架に着くことはできない。ここには、あなたのためなら命を捨てますと胸を張って答えた弟子に向かって、主イエスが、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないと重ねて否定なさった、ヨハネによる福音書第13章の主イエスとペトロのやりとりのその言葉と同じ響きが響いているものだと私は理解しております。しかし今日私たちが読んでいるこの主イエスの言葉、これはマタイによる福音書にも記されており、おそらく私たちはそちらの方にこそ親しんでいるとは思いますが、マタイとルカではその後半がかなり異なっております。どちらも父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命よりも主イエスを愛すること、自分の十字架を背負って主イエスの後に従うことをお語りになりますが、今日私たちが読んでいるルカによる福音書の方では、この厳しいご命令に続いて独特な不思議な二つの例え話が続けて語られている。二つの小さな例え話です。一つは塔を建てるとき、その建築に着工する前に腰を据えて費用の計算をするものだっていう例え話。もしも計算をおろそかにして、費用の見通しも立たないままに勢いで塔の建築を始めれば、土台を据えただけでお財布は空になり、上物は未完成になり、それでは笑い物になってしまうだろうという例え話。これが一つ目です。もう一つは他国と戦争しようとする気になった王様が、もし戦争する気になったとしても、そこで冷静に考えて戦力差を分析して、すごい大きな戦力差があることに気づけば、矛を交える前に振り上げた拳を下ろして降参して死者を送り、すぐに和睦の道を探し出すだろうという例え話です。こういう独特な二つの例え話が、十字架を背負ってっていう言葉の後に続くんですね。マタイの方に慣れ親しんでるから、この言葉とこの例え話がくっついてるってあんまり我々意識してないかもしれないんですけども、ルカ読むとそうですね。これは主イエスの後に従おうとした人々に全てを捨てて、そして十字架を背負ってついてきなさいという言葉と続けて一息で語られた例え話でありました。でこの例え話、まるでイエス様経営コンサルタントのようにですね、ご自分の後に従ってこようとしている人々に言うんですよ。コストを冷静に見定めなさいっておっしゃるんですね。エルサレムを目指す、十字架を目指す私の後に従うならば、莫大なコストがかかるよ。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命よりも主イエスを愛することを覚悟しないままに従うならば、途中で焦げつくんだと。支払いが焦げつくんだと。そして主イエスがこの時ご覧になっている私たちの人間の服従というのは、実は誰のどんな服従であっても、自分で作り始めた塔を完成することのできない愚かな世主の甘い計算でしかないんだ。そうご覧になっていると思います。今日のシエスのお言葉は、私たちの服従の道がまるでそのまま天に向かって伸びていくことができるかのように、しかしそれはまるでバベルの塔であるかのように、 でも、その塔は完成しない。そのコストを払い切る者はいないから、完成し得ない。そのことをはっきりと教えてくださるために、主イエスがお語りになったお言葉ではないかと思います。ご自分の後に、エルサレムに向かうご自分の後に従おうとするものを振り返って、これは払い切れない。けれども話はこれで終わらないのです。もう一つ主イエスは重ねた例え話をしてくださいました。そしてそれは大変ユーモアあふれる主イエスの心、私たちに向けられた主イエスの温かい心を語る例え話ではないかと私には思われます。その笑い、そこでその例え話が称えているユーモアというのは、塔を建てられなかった者に対するお前たちは無理だというあざける笑いではなくて、温かい笑いであると思います。もしも始めようとした戦いをやり遂げる力がないことに気づいたならば、戦いを始める前に冷静になって早々と降参すればいいんだ、和解の道を探ればいいんだ。つまり降参しろと主イエスはここでお求めになっているのです。今日のいろいろな言葉をお語りになった言葉の最後の主イエス、最後に主イエスは降参しろとおっしゃっている。それはつまり、主なる神様への服従において自分が無力であることを認めなさいということだと思う。主イエスがお求めになる服従を、主イエスの後に従い切る道を、自分の力では作り出すことのできない無力なあなたであることを認めなさいということだと思います。心を尽くし思いを尽くして主なる神様を愛することもできなければ、隣人を自分自身のように愛することもできなければ、その一方で、じゃあ父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命よりも主イエスを愛するという、このたった一つのこともできない、やり遂げることもできない、貧しいあなたであることを認めなさい。認めて白旗をあげて降参しなさい。そのためにこそ主イエスはここでご自分の後に従ってこようとする者に対して、まるで敵国の王であるかのように向かい合ってお立ちになります。逃げ道を塞ぎ、降参をお求めになります。しかしそれは私たちを滅ぼすためではなく、私たちをそれによって丸ごとご自分のものとして生かすために進めておられる降参です。人間の努力による服従、献身の道が塞がれるとき、むしろ人間が本当に生かされる道、主が作られる服従と献身の道が開かれるのです。この二つの例え話が重ねて語られることにより、同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないという、この言葉は、最初我々が読み始めたのとはまた違った新しい響きを立て始めているのだと思います。それは、主イエスの前に自分の無力をそのまま差し出すこと、罪人なる自分をそのまま差し出すこと、神への愛、隣人への愛、自分自身への愛に欠ける貧しい私自身をもうどうにもなりませんと降参して主の御前に差し出すことです。そしてそれが主イエスにお従いする私たち人間の唯一の道なのだと思います。主イエスへの完全な服従、献身の道というのは、私たちの努力の結晶、勝利の報酬として受け取るものじゃありません。主イエスに降参し、主イエスの 分取り物にされることによって実現することであります。主が主人であり、我々は降参した捕虜であります。そのようにしてしか服従できません。しかし、だから全てのキリスト者はそのままで献身者だと言えるのです。主イエスのものとして分取られているので、もう献身者と言えるのです。すなわち私たちの服従と献身の結果ではなく、私たちに対する主イエスの勝利と、それに対する降参のゆえに、我々は主のもの、主の弟子、主の献身者であります。このような降参が私たちの身に起こることもまた、我々の力によるのではなく、当然神の恵みであります。神の勝利であります。それは起きたのです。これは起きたことです。すなわち、バベルの塔を神が崩されたとき、神に挑んだゆえに混乱させられた人間の言葉を、もう一度、力ある言葉、神を褒めたたえる言葉、神に挑んで、崩されたものがもう一度礼拝者として立て直されたのは、神の霊、ペンテコステの聖霊の力によって、私たちの身に起きたことであります。この神の霊は、人をして自分の無力と罪を告白させ、キリストの福音のもとに降参させ、キリストへの信仰を私たちに告白させる神の恵みの霊であります。つまり、私たちの捧げる礼拝とは、自分を小さくし、神を大きくする、神の霊が作り出してくださる礼拝に他なりません。我々が礼拝をするというのはどういうことなのかといえば、何度も何度もですね、今日も午後のミニミニ修養会で確認したいことだと思っておりますけれども、週ごとに自分の愛の貧しさ、無力さを認め、しかしそのものを生かしてくださる神を褒めたたえる、そういう礼拝であります。我々は週の日曜ごとの礼拝において自分が降参してキリストの軍門に下った、もう丸ごと主のものである、とそういう存在であると告白し直しているのです。今や私たちは神のものであります。正真正銘神のものであります。キリストが勝利し我々は負けたんです。私たちは主のもの、主の弟子、献身者であります。だから礼拝者であるということ、キリスト者であるということは、これは絶対に付け焼き場ということはありえないことであります。付け焼き場の礼拝者、付け焼き場のキリスト者というのは存在いたしません。不完全な礼拝者があり、完全な礼拝者があることはありえません。完全な主の弟子があり、弟子とは呼べない中途半端なキリスト者があるなどということは、これは絶対にありえません。私たちはみんな負けたんです。降参したんです。それを礼拝者と、それが主の弟子なのです。そして弟子とは学ぶ者のことであります。キリストの学校に入学した者のことであります。罪の中にトグロを巻いてるんじゃないですよ。やっぱりそこから立ち直るんです。そしてまた同時にできなくて当たり前だから学校に入れていただいたのです。完全でないということが許されているのです。この学校は全てを捨てて十字架を背負うことを教えていただく、そういう学校です。しかしそれは何て言うか、いやいやとか血の汗を流しながらというようなところではなくて、詩編84編が歌うように、麗しい場所、親しい場所以外ではないと思います。そこで我々が愛することを学ぶのは、何よりも主イエスキリストにより頼むことを学ぶ中でこそ、神と隣人を愛することを教わっていくから。 この神の霊、キリストの霊に導かれ、教えられながら、私たちはすでに、自分が、キリストによって神に分取られ、そう認められているところの、全く丸ごと全身神のものであるという、この自分のそのように作られた存在の身の丈に、また私自身の服従もその身の丈に心から達するようにと、そこで少しずつ、しかし着々と育てていく、育てられていく、そういうものであるのです。祈ります。